愛を伝えます。人は皆ひたすらあなたをお慕いします。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこうして御前に集って愛する兄弟姉妹ともに心を合わせて祈り機会をくださり、心から感謝します。イエス様、イエス様、イエス様、どうかどうか今日もひたすらに十字架の身元に座りながら、十字架が上から流れてくる清い清い御血に預かって、すっかり罪を許され、清められ新しくされて、あなたに従う道を歩くことができるように助け導いてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日も素晴らしい御言葉を与えられていることを感謝します。御言葉の命に預からせてくださり、喜んで御言葉十字路の道を歩くものとならしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして主御前にあなたを求めて祈ることができることを感謝します。聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、何と何と何とどう祈っているかわからない愚かなものでございますけれども、聖霊様を導かれながら、御心にかなったあなたに喜ばれる信仰の祈りを捧げることができるように、聖霊様の御助けをあげます。御導きを切に切に切に声に立てまつります。きっと聖霊様が今日も先頭に立って私の祈りを導いてくださることを信じて感謝いたします。どうか今日もあなたが一日私と共にして、私と共にして祝福恵みだけを与えてくださるように、尊いイエス様の名によって感謝して祝福して祈ります。アーメン。感謝いたします。はい、今日もこうしてですね、この、新しい一週を迎えることができて感謝です。で、今日からですね、聖書日課は画家に入りますですね、この旧約聖書で、この愛について歌っている詩であります。また少しでもですね、この画家を味わいながら神様の深い愛を知っていくことができれば感謝なことだなというふうに考えておりますですね、今日はですね、一昨日純正牧先生がお話になったガラテヤ書の6章の2節のですね、このことですけど、互いに重荷を追い合いなさい、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるというですね、すなわち十字架の愛に関するお言葉をですね、読みながら、この旧約における愛の予言は新約のイエス・キリストの十字架において成就したし、十字架をですね、抜きにしてはこの聖書では愛ということを考えることはできないということですね。ですからこの新約の愛というのはもういわゆる旧約の愛といいましょうか、人間の次元の愛を超えているわけですね。ですからご存じのように、このマタイ伝の三条の水訓でですね、イエス様はおっしゃいました。あなたたちも聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられていますけれども、しかし私は言いますけれども、敵を愛し自分を迫害する者のために祈れ、あなた方の天の父の子となるためである。ですから本当に天の子の父の子天の父の子となるために、敵を愛し自分を迫害するのために祈れ、愛敵ですね、敵のために愛して祈れっていう、もうそれこそ画期的な、これは三条の水訓ですよね。で、この私もクリスチャンになりたての頃、三条の水訓を読んで、無理よね、こんなことは誰もできんよってですね、また三条の水訓の中にありますけれどもね、本当にこの寛容を犯してはならないというお言葉がありますけど、わあ、無理無理、もうこれはとても理想、だから理想であっても実際にですね、このできないよと思って、もう諦めて、聖書を読んでいたことがあります。まあ、しかしですね、だんだん、ですね、信仰が進むにつれて、そして聖霊様の導きに預かって御霊の導きに生きるということを知れば知るほどですね、ああ、この三条の水訓というのは救われた人、イエス様の十字架によって救われた人がですね、実践することのできる道を教えてくださっているのであって、救われなかったらこれは 絶対ダメ、敵を愛するなんてですね、もうとてもとてもできることではありませんですね。ですからこの前も純正で話されましたけど、ではこのキング牧師の話でもそうですよね。キング牧師がこのいわゆる黒人解放運動を始めたらですね、そうしたらもう景気スクランというような、というか白人のもう悪魔的な団体があってですね、そしてもう脅迫してくるわけですね。でこの彼の家に電話かかってくるんですよ。このニガーっていうのはですね、ニグロが黒人でしょ、ニガーってクロンボって、クロンボね、ニガーってクロンボ、いい加減にしろ、お前はもう大概しろって言って、そしてお前がそんなことを言ってた、そんなことをやってたらお前の家に爆弾を投げ込むからな、もうやめろって言ってですね、恐ろしい脅迫の電話がかかってくるんですね。いや私は日本に生きてみてですね、もう本当私は自分の肌の色をですね意識しないで生きることができるという、本当は感謝の社会だなと思っていつも思うんですけど、アメリカにいたらですね、この今でもですね、白人なのか黒人なのか、そして自分は黄色いイエロー黄色人なのか、いつも自分の肌の色をですね意識しながら、それでも今はですねみんなこの平等だということで生きていて、昔のような差別はありませんけれども、まあ、しかし本当人間不自由だなと思って、アメリカにいていつも肌の色ってみんなですね同じであればいいのに、なんでこんなにいろんな色があるんだろうと思って悩んで生活したことがあります。まあ、日本そういう意味では本当感謝なことなんですね。みんな同じですから、自分の肌の色がどうこうなんて思う人は本当おりません。まあ、ということで、ニガーなニグロの別称ですね、系列はクロンボやですね、お前がもうそんなことをしてたら お前の家を爆破しちゃうからなって言って、この恐ろしい電話がかかってくるんですよ。それでやっぱりですね、この神様の導きだと信じながらやっていても怖くなってですね、彼は深く不思議に祈りに導かれるんですね。それ本当に深く深く祈る時にですね、でも神様が恐れるな、私がお前と共にいる、この運動と共にいるから、だから恐れないで前進するよという神様からの励ましの御声をいただいて、そして彼はさらに続けていくわけで、ある時ですね、彼が日曜日にですね他の教会で説教して終わりました。そこにですね、家からですね、急いで使いがやってきて、先生早くお帰りください。まあ先生のお宅に爆弾が投げ込まれましたって言ってね、って言って、急の使いがやってくるんです。それで彼は急いで、この帰っていくんですね。すると家のところに来ると、もう家のもう正面玄関のところ完全に吹き飛んでるんですね。爆弾投げ込まれて吹き飛んでるんですよ。で彼は急いで家の中に入りますと、感謝のことにですね、牧師夫人と金庫主人と子供たちは上に後ろに逃れてですね、だから日頃から話してそうですね、何か変な音がしたりしたら危ないから決して見に行かないように、すぐ逃げるようにしようということで、もうかなり準備はしてたようですね。それでドーンと音がしたからですね、それで奥さんと子供は逃げた。そしてその後バーッと玄関が吹っ飛んだんですね。で帰っていって、いた奥さんと子供が無事だったから、あよかったよかったと言ってですね、感謝してたんですけど、ところがそこにですね、この銃を持った黒人たちがいっぱい集まってきてですね、銃を持ってピストルを持ってですね、そして黒人たちが言ってきて、もう俺たちはもう変わんない、この白人の野郎ども、もう本当にもう俺たちも銃持ってるんだ、だお互いに撃ち合いやろうって言ってですね、そしてもう内戦が始まろうとするんですね。でもう木引っ張ってですね、もう本当にバーッとですね、内戦の家が燃え上がろうとしていました。もし内戦になればとても白人に黒人勝てないし、黒人解放運動は進まないんですよね。まあそれで、もうやっぱりここはですね、このキングは牧師ですからね、偉いところでありまして、彼が出て行って 涙流しながら、皆さん敵を愛しなさい、敵を許しなさいと書いてあるよ、皆さん黒人の兄弟姉妹たちを愛しましょう、許しましょう、ですから鉄砲を持っている人は鉄砲を直してください、そして本当にね祈りましょうですねこのキング牧師が説教する箇所があるんですね。するとですね、それを聞いていた黒人たちがですねアメンアメン、牧師さん牧師さん、アメンアメンってね、それでみんな涙流しながら銃を下ろしてですね、戦い をすることをやめたというんです。私はみんながいつも涙で、うわーキング牧師って偉い人だな、本当にね、もうそれからももうですね、このバスに乗らない運動とかなんとかいろいろいろいろあって、もう何回も何回ももう捕まえられて、もう脅迫されて殺されそうになるんですね。けれどもこのキング牧師はやっぱりですね、いつも十字架を見上げて、白人の兄弟姉妹たちを許そうと言ってですねいわゆる人間のヒューマニズムじゃなくてですね、神様の十字架から来るところの愛によって勝利してたことが書いてあります。ですからこの三条の水訓でイエス様がですね、この敵を愛そうとおっしゃった。しかしできませんよね、敵を愛し自分を迫害する者のために祈れ。これはイエス様の十字架を見上げて本当に十字架の愛に満たされた人が実践することのできる、これは天国の、それこそ天国の道なんですね。ですから今日のです、ね、画家に愛についての綺麗な歌が出てきますけれども、やっぱりちょっともう質が違うんですね。全く新約における愛の呼びかけというのはもう根本的に愛が質が違うんですね。ですからこの前も人生を伏せても話されましたけれどもね、このイエス様が最も重要な掟としてくださったのは2つ、心を尽くしてあなたの主なる神を愛せよ、そして最も重要なもう一つの掟はですね、隣人を自分のように愛するというですね、この愛ということはイエス様によって教えられているわけです。そして事実イエス様はその愛を実践して生きられたんですね。そして結局最終的には自分を迫害する、自分をこの敵対する者たちの罪を背負って十字架上で身代わりになって死ぬという、十字架の死を持って我々を救ってくださったわけです。ということは結局この十字架の愛ということですね。この新約における、いや旧新約を通して一番の中心の聖書の中心は、それこそこの神の愛、しかもそれは十字架において表された神の愛ということなんですね。ですから先ほどコリントの第一の手紙の12章を読みましたよね。ここにこの12章というのは霊的な賜物について書いてある箇所なんですね。その中にいろんな働きがありますと言って12章のですね8節に、ある人にはこの霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人には同じ霊によって信仰、ある人には唯一の霊によって、この病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言をする力、ある人には霊を見分ける力、ある人にはさまな異言を語る力、ある人には異言を解く賜物、いろんな賜物が、ご聖霊様が、にはいろんな賜物がある。そうです。やっぱり教会というのは、本当にこういう賜物があってできるものですか、いつも申し上げるように。例えば、私にはそういう予言はないんですけど、この教会が立つ時にですね、医者さんというね、奥さんだけは今、清子さん聞きますけれども、信夫さんがですね、神様から予言の力があったんですね。この 今終わりの時代であるから急いで神殿を建てようという声を石田さんが信徒の方が聞いたんですね。そしてどうしましょうかということでみんなで話し合った結果やっぱり建てましょうということになってそれで立ち上がったわけですね。そうするとそれを建てる過程で優子さんが神の声を聞いて1億円を集めるために40日間断食しなさいという声を聞いて40日間断食して祈ってくれました。それでみんなでですねもう立ち上がって祈ろうということでそしてこの祈り始めました。ですからこういう予言の賜物というそういう賜物もありますし病気を癒す賜物ですね。本当にこれも神様のこの賜物でありまして私のこのですね長女の教科の旦那のさとし君もですねこのそれこそこのがんですね声を出す声帯にポリープがん細胞ができてそして1回も2回も3回も手術だけどとってもとっても出てくる。でもどうしようもない。もう本当に困っている。それで、この私の教会においでくださってよく何回かおいでくださった癒しの集会でですねバプテスト連盟の大津バプテスト教会の新田辺伝道所のですね、この長藤という先生が癒しの賜物これギフトですか。今でも先生まだ生きていらっしゃるんですけど教会は10名そこそこで全然あんな賜物だったら大きくとかならないで結局、まあ、先生には癒しの賜物だったけど教会を立て上げる賜物はなかったようですね。でその先生を呼んで、集会したんですけどでそのさとし君がこのもうどうしても良くならない でお父さん祈ってくださいって言います。もうわしも祈るけどねもうちょっと自信がない。それで結局あの長尾先生のことを知っておりましたから行ってね長尾先生のところにね東京から京都すぐ大津ですからねこの滋賀県のところそこまで行ってね祈ってもらったらいいよその先生は癒すことできるからねって言ったらはいお父さんじゃ行きますと言ってまあですね半分疑いながらだったでしょうけどもうやむを得ないですよね。もうあ今度したらもう4回目もうできてるんですよ。でこうしたらやがて死ぬんですよねがんで、はい、もう命が危ない。そういう状況になった時に私が住みましたじゃあお父さん行きますと言って東京からですね滋賀県の新田辺まで行ってそして先生に先生こうして、今ポリープができて危なくなっておりますお願いしますと言ったら先生がそれこそそうですかと言ってじゃあ旧約から新約までずっとですね聖書を開きながら懇談してね聖書の神様は癒す神様だよ主という人に私は主であってあなたを癒すものであるという言葉があるよと言ってこう旧新約あるこの癒しの神様を信じますかと言ったもうそういうもうきちんと聖書研究して聖書の神様が癒す神様であるということがこう語られましたから、ね、先生信じますと言ったそれじゃ祈りましょうと言って先生が手を置いてですねそれこそ一言祈ってもらったそのです、ね、このポリープを起こしているがんの霊を出ていけと言ってです、ね、先生が祈ってもらったそして彼は祈りを受けて、はい、それでか帰ったわけそして帰ってですねこのお医者さんに行って見せたら医者がおかしいなこの前、細胞を検査した時には悪い細胞があったんだけど細胞がなくなってるよってですねびっくりしてその時証しをすればいいけど証しはできないものははいと言ってそして結局まあとにかく悪いのを取っとこうって言って悪くなかったんですけどその細胞を取ってそれで4回目できれいに痩せられてもうあれからですね二十何年全くきれいに痩せられましたね。いやー癒しの賜物を持つのとか先生は癒しの賜物を持って先生はもともとアメリカの神学校出身でですねでこのアメリカの時代にそういう癒しをする先生のもとで訓練を受けて癒しの賜物を受けて帰ってきたんですね。まあですね本当アメリカにおりますとねもう見事な癒しがどんどん起こるんですよ。私がお世話になったアームストロング氏でも奥さんの死の病であるがんがですね癒された 私がお世話になった三寿もですね、彼も癌で死にかってたんですね。ところが祈ってた時にそこにイエス様が入ってきて、光に包まれたイエス様が入ってきて、その自分の癌を患っているそこに手を置いて癒しがあった。その瞬間に癒されて、もう見事な癒しが、もう吐いて捨てるものだらけがいっぱいあるんですよ。でアメリカのリバイバルが起こっておりましてね、もう本当日本みたいに深刻な状況でね、まあ、韓国では韓国ではもう癒しをいっぱい行くんですよね。まあ、すごい長友先生ご一緒になって死にかかってたのに癒されたことですからね、もう癒しは続出なんですけど、まあ、ここに書いてある癒しの賜物もあるんですよね。また予言の賜物もあるんですよね。いろいろですね、私には予言を解く賜物もないんですけど、威厳はできるんですね。で、ゆり子さんでも今でもですね、もう威厳を解いてごらんと言って誰かに威厳を忘れて解かせたら、この人は解く賜物になるんですよね。はい、でこういうこの聖霊の賜物というものがあります。まあ、しかしその賜物の中でも最も一番素晴らしいギフトは、それはですね、この最も大きな賜物を受けるように熱心に努めなさいと順序の最後に書いてある。最も大きな賜物とは何でしょう。それは愛、アガペーの愛ですね。いつも申し上げるように、この愛にはギリシャ語にはいくつかあります。それはですね、このいわゆる人間の愛、エロースの愛ですね。いわゆるエログロじゃない、エロースの人間的な愛。それからフィレオというのは、これ由来、友愛ですね。フィラデルフィアというでしょう。フィロス、アポルス、アデルフォス、アデルフォスは兄弟。でフィロス、兄弟愛というフィラデルフィアというのは、このフィラデルフィア、フィデロ、フィロス、アデルフォス、すなわち兄弟愛。そのフィロスですね、兄弟愛というのがあります。そして、この全く、この旧約の今日の画家の愛の次元ではない、全く新約のもうそれこそ新しい次元の愛、それがアガペーの愛、それこそ天からイエス・キリストの十字架によって私たちに与えられる愛、もう最高の愛なんですね。この愛それこそキリスト教はこの十字架の愛を私たちに示してくれる宗教が聖書の宗教であると言っても過言ではありませんですね。本当にこの愛を求めようと言って、そして、この有名なコリント第一の13章の愛の章が歌われているわけですね。このアガペの愛はここに書いてありますよね。愛は忍耐深い、愛は情け深い、愛は妬まない、愛はですね自慢しない、威張らないですね。愛は高まらない、愛は礼を失礼しない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを伸び、すべてを耐える。このいわゆる人間の持ってあるじゃないですね。人間はもうですね、そういうことすぐですね、ここに書いてあるように忍耐深くすぐ腹が立ちます、すぐ妬みます、すぐ自慢します、すぐ高ぶります、礼失礼なことをしますですね、いらっしゃいます。僕は人間はこういうもの、しかし全く異次元の天国の愛ですね。敵を愛せよと言われた全く異次元の愛がこの私たちに救われてきている。聖書はこの愛を受けてこの愛に生きるようにということを教えているのが異次元の愛なんですね。ですから先生がごめんどうでしょうか、お話になってるんで全くそうなんですよ。例えばですね、もう私の家族においてもこの愛というのは、それこそガラテヤ書にありましたように隣人の罪を負う愛ですね。この十字架を負うというけれども、十字架は苦難を負う、キリストのために苦難を受ける、その苦難を負うというのが十字架です。もう一つは隣人のですね、隣人の罪や悲しみや弱さや愚かさを背負うという意味において、隣人を担うという意味において、これは十字架なんですね。十字架を負うという場合には、キリストのために従うために受ける苦難、それを忍んでいくですね。昨日も純正先生が 説教されてるんですね。それこそキリストのために苦難を受けていく、本当これは尊い、最も尊い道ですね、十字架の道ですね。まあ、しかしそれと同時にキリストのために苦難を受けると同時に、またですね、家族において、教会において、社会においてですね、例えば先ほど申し上げたキング牧師はそれこそ社会のですね、そういう不条理な罪ですよ、それを黙って引き受けて、彼は最後は殺されて死んでいくんですけど、本当白人たちの恐ろしい、罪を引き受けながらですね、行きました。そうなんです。ここに旧約では画家で愛について綺麗な歌を歌いますけど、しかし現実その愛に生きるということはですね、新約における十字架の愛に生きるということは簡単なことではありませんですね。例えば家族的に言うと、私の奥さんはイルクさんですけどですね、はい、私は兄がおりますですね。私の兄の奥さんは中古さんといってまだ生きている、私は兄が死にましたけど、それも言う奥さんですよ、はい、それで母がまだ生きていました時にですね、結構姉がいるんですけど、母はの面倒は私が見なきゃいけないということで、兄弟の面倒も私が見ました。姉は全然見ませんでした。それで、この兄がですね、東京で結婚して俺生活しておりますから、で母はちょっと兄ちゃんのとこ行ってくるって言ってですね、1週間ぐらいで予定で行ったんですよ。そして帰ってきました。そうしたら帰ってきた途端ですね、母はもう再び絶対あのとこに行かんってですねいわゆる嫁衆とのですね、この罪ですよね、その関係で結局お嫁さんか、まあ、意地悪じゃない、いいお嫁さんなんですよね。なんか意地悪をしたとは思いませんけれども、母は結局そのどうしてもお嫁さんのその態度が気に食わなかったみたいですね。で帰ってきて、もう絶対関係ない。で、そうと死ぬまでですね、はい、兄のところには母は行きませんでした。そしてやがて、まあ、母がですね、この私たちと一緒に生活をしながら、この地を去っていくんですけど、その母がですね、その特集会で最後死んだんですけど、死ぬ時ですね、マキアンですね、本当に、ね、お世話になってね、特にイリコさんには本当に親切にしてもらってありがたかったと言って、大概イリコさんに感謝をして死んだんですね。ということは一緒に生活しましたからですね、とやっぱり母が離れにいるよ、お嫁さんのイリコさんに言ったと思うんですね。けれどもイリコさんはやっぱりですね、もう信仰的にはるかにレベルがですね、母と違っていまして、イリコさんは黙って許して愛してくれたんですね。で母はやっぱりですね、その長い時一緒に生活をした中で、やっぱりイリコさんを通して受けた、それこそ愛ですね、お嫁さんですよね。もう本当、もうたった1週間でももう兄のとこ行ったら、もう兄のとこ行かんと言って大騒ぎしてたですね、そのですね、この母がそれこそ死ぬ時に臨時のとこですよ、感謝して優子さんにお礼言っとって、本当お世話になったっていうか大会お世話になったんですね。まあ、だんだん回ってますけども、優子さんが許して愛してですね、母に仕えてくれたんですね。これはいわゆるこの世の嫁衆との間に入る人間的な愛ではありません。これはやっぱり彼女は幼い日からクリスチャンとして生きてきて、クリスチャンとして恵みを受けてきて、そしてクリスチャンとして本当に許すということ、愛するということをしっかり身につけておりましてですね、その結果やっぱり母もですね、一緒に生活をしてみて本当にですね、この許されてきた、愛されてきたということを、もうそれこそ臨時のとこですからね、はい、言いましたよ。ああ、私は親を孝行したなというか、私がしたわけじゃないけど、ゆうさんと結婚したことによってですね、本当に母親にいい思いをされてあげたなと思って、すごく感謝でした。それはいわゆる人間的に親切にしたという意味じゃないんですね。ゆうさんがやっぱり幼い日からイエス様を知って、ずっと聖霊十万の中で育て上げてきて、そしてですね、この十字架の愛の中を生きていましたので、それで結局ですね、本当に 母も悪い人じゃなかったけれども、やっぱり普通の女性だったんですね。いろいろあった。だから結局兄は奥さんとは1週間でも無線でもう分解して帰ってきたんですけど、まあしかし何年もですね一緒の生活をしながら、やっぱりですね自分が許されてる、愛されてるということを母は感じながら生活をしてて、いや本当の意味で、いや本当にいい、本当の意味で親孝行できたなと思って感謝をしてるんですけど、やっぱりこのいわゆるこの新約における十字架のアガペーの愛ですよね。愛は忍耐強い、愛は情けをかえ、妬まない、愛はですね自慢せず、愛は高ぶらない、愛は失礼をしない、自分の利益を求めないで、もぐれない、いらせない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで、真理をこう全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てを耐えると書いて、本当に、ね、信仰、希望、愛と書いてありますよ。それゆえに信仰と希望と愛、この3つがいつまでも続くものだ。その中で最も大いなるものは愛である。それこそ十字架の愛ですね。これをこの聖書は私にメッセージとして与えている。敵を前して、そして自分を迫害するために祈ってあげなさい。本当にこの十字架の愛に生きるということ、これこそがですね、この聖書のメッセージであることを思うとですね、聖書の旧約聖書に愛に関する歌が歌われているということも決して無縁ではない。あ、旧約の時代から愛は大事だったんだな、本当にですね、まあ、しかしその本物の愛は旧約には現れません。イエスの十字架において初めて本当の愛とは十字架における愛なんだということをですね、聖書は明かしておりますし、これが人類にとって最も大事なもの、これは神の愛、十字架の愛です。これを明かしているのが聖書です。で、その十字架の愛に生きるように、戦っているのは私たちであるし、クリスチャンであります。なんとかしてこの十字架の愛を深く知って、立派に生きて、我々はこの短い人生ですけれども、ああよかった、本当に素晴らしかったと主を明かすことができるように、この愛を求めて生き抜いていきたいと思います。では今朝も祈りましょう。すみませんけど野口先生、一言祈っていただいてよろしいですか。
愛する天のお父様、今朝も聖霊様のお宝油を注ぎの中で、この地上では決して出ることのできない、行うことのできない、天からの人に与えられる賜物である愛、あがけの愛の命をご真実にお語りくださり、心より感謝いたします。そして今日までもこの命に本当に満たされた、バプテスマされた多くの生徒たちが、それほどこの地上でこの愛の証人として本当に主よ戦い、本当に模範を残してくださいましたか。そのお証もありがとうございます。そのような尊い本当に生徒たちのその証をいただきながら、また今この教会でも豊かなその命が先生方を通して流され、また語られ届けられておりますことを覚えて、心より感謝いたします。このように十字架のイエス様に、本当に十字架を通してこの愛がこの地に、本当にこの罪がこの陸なる恐ろしい姿の激しい治療、せめぎ合いをこのところに事実あり得ると、誰にでもが本当に治療を受けることのできる命として、イエス様の十字架を通して、聖霊様を通して豊かに注がれておりますから、ありがとうございます。それよりどうぞ信仰を持って、希望を持って、この愛に到達していくことができるように、真実求めさせてください、戦わさせてください。そしてこの命が教会の、また私たちの、私の愛する者たちのと、どうかこの地に平和を届ける命と根本となることができますように、導いてください。今朝も豊かな御言葉の命をお届けくださった主に心より感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。